ドラフト1位として取った意味合いが、どこにあるか、ってとこだと。
まっすぐがすごい良かったんですよね、大学時代は。
そうだ、うん。
まっすぐがいいからね、スライダーが生きるし、
うん、
スプリットが生きるんですけど、
うん、
そのまっすぐがあんまりちょっと生きてないんですよね、プロに入ってから。
なるほどね。ああ、よく野球中継見ますとですね、キャッチャーがこう、ピッチャーに腕を振れよっていうの
は
ジェスチャーしてますけど、
はい、
そこですよね。腕の振が振れるか振れないかみたいなことですよね。
そうですね。
ああ、そっか。
ちょっと投げ方独特じゃないですか。
はい。
あれが、直すのかあのまま行くのかっていうのも、
うん。
うん。やっぱあのままやったら厳しいかなと僕は思うんですけどね。
うん。
なんか多分、プロに入って直されたんですよね、何かを。
あ、
多分大学時代の方がもうちょっとね、癖があったような感じがしたんですよ。
なんかあの大学時代の評判としては見にくいって言われてましたよね、たまって
ところが。そうです。
それが、見やすいって言われてるぐらいの感じですもんね、今。
そうですね。
ね。
アジアでしたっけ？
アジア大学ですね。
ああ、そうか。
北村選手とか同じですね、アジア大ですね。
例えばこう、今、ビエイラの話も出たけれども、はい、2軍でのこう、育成っていうのは、育成というか、こう、調整というかっていうのが、ピッチャーに関しては非常にこう、評判がいいように僕は感じてるんですよね、はい。うん。で、ヘーダーにはまんなかったのかな。とりあえず、
ね、
うん。
まあ、ヘーダーに関しては、まあ、素材型だったという、
うん。
後付けの中話が出てきてますんで、最近ね。
即戦力や言われとったのにね、開幕までは。
実は素材型だったという。
まあ、ね、毎年そうですよね。
そうなんですね。
この外人は打つぞって言われながら打てない選手も多くいますしね。
あと戸田夏樹どうですか、戸田夏樹。
戸田、正直、ずっと成績としてはいいっすよね。
ですよね。
はい。
なんで使わなかったんでしょうね、今年。
もう、わけわからない。だって結局、無失点のまんま終わってるでしょ、一軍登板では。
ですね。
そうなんだ。
はい。
なんか。でも良かったですよね。
全然、問題なく、順調にというか。
うん。
うん。
隠したんです
かね。どっちで使うんでしょうね、先発か、中継ぎか。
もう、球速って意味で、直球のスピンみたいなのはいいと思うんですけど、直球の球速が上がったら中継ぎでもいけると思うんですけど、
うん、
先発タイプかなと僕は今のところ、思いますけど、まあ、結構まとまってるじゃないですか。
うん。
制球もそんな崩れへんし、
うん、
だから先発で試合作るっちゅうのが向いてるんかなって僕は見てました。
うん。
戸田好きか。ちゃんと見たことないな。
いいですよね。
まだ育成やった時、まあなんか、今年はね、最初から見とったから、二軍戦を、うん。びっくりするぐらい良かったですね。
うん、
間違いなく、試合が登録されるんやろな、というぐらい圧倒的やったんで。で、なんかマウンド度胸もいいっすね。ピンチやから言うて、まあ、顔色変えへんとかもそうですし、全然手の振りとか、なんか気負ってない感じはものすごくするんで。
うん、まあ、そういう意味では、戸田夏樹も来年、
あ、全然、はい。
入ってくるかもしれないですね、どっかに。
うん。
ある意味、一番近いかもしれないですね。実績というか、結構、一応内容をよく見せてたから、今年。
逆にあれか。直江とか横川のチャンスが遠のいたイメージですかね。
ですね。
ああ。
ジャガーさん、横川ものすごい勝ってはるじゃないですか。
はい。
で、ちょっと打たれ、なんか制球あかんかって、二軍落ちてそっから上がって構図やったじゃないですか。はい、一軍戦だけ見てどうですか？
いや、あの試合だけで見るとそんな悪くなかったんですけどね。
はい。
ただチーム状態があんま良くなかったのと、
はい。
打線がちょっと助けてあげれなかったっていう。
まあそうですね。
はい。感じでまあ2軍に落ちて、そっから迷走しましたね、横川自体が。
うん。
で、なんかその、僕も 聞いた話ですけど、はい、割とコーチの言うことはあんま聞かないタイプらしいですね、横川
って言われてますね、それね。
育成になった原因でもあるって書いてありました
ね。
うん、
YouTube やなんやね動画見て、そっちの方を。だから、フォームがコロコロ変わって、確かに変わってたんですね、
うん、
ね、
うん、そうなんだ。
うん、圧倒的なスピードがあるわけでもなくて、
はい、
なんかこう、ものすごい変化球があるわけでもないので、
うん、
なんかどっかに、ね、ストロングポイント作らなくちゃいけない。
はい、
まあ、そこで、コーチの言うこと聞けなくなっちゃうと、まあちょっと、そういうのが、ね、いろんなことが良くなくなっちゃったんでしょうね、今年。
ああ。
それでうまいこと言ったら、まあ、個人事業主だし、ええー、とは思うんですけど、はい、うまいこと言ってへん以上ね、言うこと聞く。で、どれかに定める、一個に定めるっていうのは必要ですよね、やってみると
か。そうですね。うん。なんか、昔までは良かったんで、
うん。
すごい残念ですよね、落ちちゃって。
うん、そうですね。うん、昔、横浜に那須野っていたの。
ははははは。
はい。あの、あんななって、あいつ、あ、なんか、あいつ言うたらあれやな。打ちにくかったらって印象なんですけどね、巨人って。
はいはいはい、
はい。で、あんな感じになってくれたら、と、まあ身長も高いし。
ね
え。うん、思うんですけど。まあ、背高いの大きいからな。
ですよね。
はい。
まあまだ21歳ですしね。
ですね、ですね。
まだまだ挽回できるはずなんで。
で、それこそ二軍コーチ、評判いいんでね、いいこと聞いてくれる方が。
そうですね。
長身サウスポーって何でもかんでもランディ・ジョンソンって言われがちじゃないですか。
はい。
でもそれが日本ではなかなか、いまだにこう、完成を見れてないような印象なんですよね。うん。うん、あの、横浜はランディ・ジョンソンかは別にしてですよ。これ、成功例作りたいですよね。
そうですね。
一個あると思う。こういう育て方でいけるんだってなりますからね。
左のね、長身ピッチャーってあんまいないですね、ジャイアンツ。
うん。
うん。
ね、よそもないでしょ。
うん。
他球団。
スケット、と、広島だったらどっかのスケットで背高いのいなかったですか？
あ、クリス・ジョンソンっていう。
ジョンソンね、はい。
カープの先発をね、サブラー賞を取ったのかな、
うん。やったっすね。すごいね。
っていう人はいましたし、けれどもね。日本人でね、っていうタイプの、そうですよね。こんなに、だから、なんとかのダルビッシュっていう選手がいっぱいいるようにですよ。
は
い、
そうですね。
なんとかのランディ・ジョンソン。がなかなかこう対戦しないなっていう印象がなんとあったりします
。そうですね。
うん。そんな中で、上層のバレンティンと言われてる。
はい。キクタね。
キクタ選手ですか？
うん。
ジャイアンツもいるんですよ、実
は。
なんだっけ、秋季キャンプではすごい目立ったんですね。130メートル弾？
うん。
はい。っていうのを打ったっていうような記事見ましたよ。
はいはいはい。
キクタを使おうとするならばですよ、巨人としてはやっぱり、秋広君と同じようにレフのような印象でしょうかね。
もともと、最後の方、二軍戦でもレフトを守ってて、まあ、いろいろ守れる方がってことなんでしょうけど。
ええ。
どこでした？ファーストでしたっけ？基本。
あ、そんなイメージがありますよ。
そうですよね、そうですよね。
うん。
ヒコタもね、僕、ものすごい今年ようなった、トップ5に入るなって感じの。
あ、そうですか。
うん。力強い。力強さがあんまり目立ってへんかったイメージやったんですけど、
うん、
入ってきた前評判の良さよりかは、うん、それがだいぶ力ついてきたなって感じするんで、
うん。
うん、まあ、2桁打っても、まあ、使われ方次第ではおかしないんかなと、ぐらい思うんで、まあまあ来年楽しみですよ。それこそ、うまいこと言ったら岡本の後の5番に菊田がとかだったら嬉しいですけどね。
ああ。中田も、中田を押しのけて。
押しのけて。
おいっすね。
まあ、中田があかんまんまやったなって感じではあると思うんです
けど。いや、ワクワクしますよね、そうだったらね。
1%、2% ぐらいは全然あるかなと思います。
はい、ゼロではないと。
はい。
ああ、いいじゃないですか。まだ一軍はゼロ打席ですもんね。
ですね。
いや、ぜひ歌うですよね。
うん。
うん。 そういう選手になってくると、ではないですね。
そうですね。
うん。
あと、キングはこの石川、立岡、うん、この後。
あ、はいはいはい。
ああ。
生き残った。
もう。残ったね。切られると思ってたけど。
はい。
立岡は、そんなに残す理由がきっとあるんでしょうね。
そうですね。
ただ抜ける選手が少ないっていうこともあるんでしょうけど。
この重信も含めてですね。
はい。
この辺りですね。
まあ、重信ってやっぱあかんイメージですか？
なんか
ね。僕好きなんですよ。重信。
なんか結果が出ないんですね、一軍で。
なんか不器用やと思うんですよ。
はい。
ほんで、一発狙いに行くじゃないですか。結構、しっかり振る、強振していくタイプ。
強振してはるんですよね。
で、僕は、まあ、年齢的には、まあ、まあまあなってきて、
うん。
28ぐらいですかね。
そうですね。そうですね。
うん。
もう、今更、器用になることなんか無理なんかなと思ってて、あれを、まあ、器用にはいかんけど、3割近く15本ぐらいを狙いに、いく、あんまね、いけるっていう話じゃなくて、うん、そこを狙いに行くっちゅうが、バッティングセンスは抜群であると思うんで。
はい。
うん。そっちの方向性で行ってくれたらな。
バッティングですか。
はい。
鈴木貴弘2世っていうことにはならないですか？
あ、ありますね。僕は今年を見ると、全然増田よりも重信の方が一番手としてダイソーの。
ああ。
けど、バッティングも捨てがたいもんはあるなと。
なるほど。うん。おっしゃることはすごくわかるんですよ。僕も、重信一番固定って、ありだと思ってるんですよ。うん。松原もいいけどな、
守備力がね、松原の方がいいから、なんとも言えないんですけど。
そうですね。ですね。
でも、まあ、そういうこと、オープン戦とかで、松原よりも結果残してたら、あり得る話かな、とも。いや、あり得るというか、うん、松原がライバルでしょうね。
ああ、
そうですね。
直近のライバル、そうなんですよね。
はい、そこを抜けへん限りは、だからだいぶ高い壁にはなったなと。
そうですね。
はい、
ただ今年はそうかも、だけど、来年がどうかわからないですからね。
そうですね。
安定して、だから、岡本や坂本みたいに、はい、毎年、この程度は、
計算
してるって、ね。いう選手ってそう多くないからね。っていうのはでかいですよ。
うん。あかんかっても、なんか、ダイソー要員やったのに、打てんかったら落とされたりしとったじゃないですか、今年。
そうなん
です、
ね。
はい。
これが不可解で、ダイソーでええやんけと。必要やんけと思うんですけど。まあ、僕はバッティング期待してますけど、まあ、松原を超えるのは厳しかったらダイソー。で、来年1年追ってくれたらなと。一番早いんちゃうかな思うんですよね。まあ、増田を抜いたとしても。
だからそんな中で、やっぱりこう、コーチ陣もね、ヘッドや、なんだろう、作戦や、いろいろあるじゃないですか。で、なんだろうな、こう、わけわからんみたいなことがあったみたいで、こう、スキッとするように、こう、ディフェンスチーフだとか、オフェンスチーフだとかってなったんですってね。それでいかに変わるかっていうのはちょっと楽しみがあって
。そうですね。
結構新しいことしていくようになりましたね、巨人って。
ですね。いやー、そっか。ね、こうやってオフシーズンになると、振り返り含めて、いろいろこう、おしゃべりの話題も多くなってくる。
忙しいですよね、オフシーズン。
忙しい。で、ね、1月ぐらいになってきますと、今度はこう、新外国人ですとか、何か、自主練がどうじゃみたいな話も出てきますし、2月に入った頃は、キャンプの話になりますしと。
そうですよ。
ね、話題はつきませんよと。いた中で3時間喋ってますよ。
本当ですね。
僕はそろそろ眠たくなってきました。
そうですね。
うん。
一旦じゃあこの辺りで締めておきましょうか。
ですね。
いいですか？
はい。
はい。 じゃあ、僕は、で、いいっすよ。僕抜けた後もお二人喋ってもらってもいいんですけど。
僕まだまだいけますけど、申し訳ないっすわ。
一旦じゃあまあ、ここで締めといて。
あ、じゃあ、一個提案で。
はい。
2022年は、2021年よりもジャイアンツキャストの頻度を上げましょうかね。
はい。
そうですね。
はい。
ちょこちょこ、ライブやってないから見ますし。ライブやったら行きますしね。
あ、そうですね。
はい。
で、ライブやってたら、こう、上げていただいて。
はい。
一緒におしゃべりさせていただくと。
あ、いや、そんなんもそうですね。ほんまにそうさせてもらいたいです。
あと、こう、メンツを多少なりと、兄さんが増えると楽しいかもしれませんし。はい、
そうですね。
はい。みたいなこともしながらですね。
はい。
2022年も変わらずジャイアンツを応援していきながらですよ。
いや、はい。
そうですね。
結果、フラッグを掲げてですね。
ですね。
ですね。ビッシュに酔いたいかなと。
はい。
通いをしたいです。
あ、じゃあ、最後に、はい、来年巨人何位やと思いますかっていうので終わりませんか？
そうですか。
どうぞ。簡単に簡単に。
どうしようかな。でも。
いや、それ、でもね、答えが決まってませんか？
1 位しか思い浮かばないんだけど。
久しぶりに僕は1位を不安視する。
あ、そうですか？
はい。
シーズン？そうですか？
その心はどこにあります？
まあ、主力選手が落ちてきて、新しい未知数の選手が多すぎて、そこを計算できないっていうところ。
なるほど。ああ、なるほどな。っていうのもありますわ。
で、相手チームが偉い若手がちゃんとしてきてるんで。っていうところですね。
ああ。
確かに確かに。
日本シリーズ前に、藤川球児が言ってましたよ。若手の奥川、それから高橋、原樹里、このあたりが日本シリーズで活躍するようであるならば、ヤクルトは黄金期を迎えるんじゃなかろうかっていうような、藤川が、スパークっていうね、ニュース番組で言ってましたけどね。だってでも巨人負けないぜと思いますよ。
いや、いや、まあ、思わんとね。
まあ、野手は確かに、そろそろいろんなところがね、世代交代の必要性があるところが出てきてますね。
過渡期に入ってきたなーって感じですね。
そうですね。
ああ、いやー、でもまだいけるよ。大丈夫だよ。ピッチャー陣です。山口俊。ここをごぼう抜きできる選手が3人欲しいです。
はい。
それが、例えば、戸郷でもそうですし、山崎、伊織流でもいいですし、堀田健司でもいいですし、あるいは、まだ見ぬ、若手でもいいですよ。二勝八敗ですよ。抜けますよ。
ほんまにね、抜いて。
ってなればいい。
いやいや。その成績の選手を CS で使うぐらいじゃダメですね。
だと思うんです。内容うんぬんじゃないんですよ。結果としてね。ってなればいいかなと思うんですけどね。そう高いハードじゃないと思うんですよね。
ちょっと今日話できなかったですけどね。パリーグが強くてセリーグは弱いという。
はい。
これがね、ちょっとね、違うんじゃないかって最近ちょっと思い始めましてね。これまた違う機会に話しましょうか。
来年か、また入り込んでとかいう感じで。
そうですね。
はい。
これ話し始めたら多分あと30分かかりそうなんで。
ですね。ジャガーさんがライブしちゃった時は僕入り込みますけど、ね。
そうしましょうか。
はい。
その時に、
はい。
この話題をちょっとやりましょうかね、またね。
はい。
いや、やる前に、ちらっとこう、ツイッターで、やりますって
。あ、そうですね。
言ってもらえる
し。忘れるんですよね。
わかりやすい。はい。
そうですね。
はい。じゃあ、今後とも、
はい、
ぜひ、
ぜひぜひ。
はい。
変わらぬお付き合いで。
はい。ぜひぜひ。
ちょっとよろしくお願いします。また12月も頭、ね。今後お二人もまたライブされることもあるでしょうし。
はい。
もするかもしれませんし、ね、お互い気を、なんか情報を見ながらね、
そうですね。
こういう情報交換会的な、ね、はい、考えを、ね、やっていきましょう。ね、
はい、いつもぜひぜひやっていきましょう。
はい、はい。じゃあ、主のジャガーさんが締めていただ
き
ます。
はい。
はい。
あ、もう1時半ですね。
はい、そうですね。
トイレもね、行きたくなってきましたしね。
はい。
一旦じゃあ、ここで、忘年会ですね。
そうです。
終了ということで、お開きということにさせてもらえればと思います。
はい。
ではまた、またお声掛けさせてもらいますね。
はい。一応、今年もほんまありがとうございました。はい。
そうですね。
来年、一旦
ここで、はい。今年の一度、締めということで。
はい。
はい。今年も一年お世話になりました。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
良いお年を。
はい。
あ、良いお年を。
良いお年を。
早くください。
はい。ありがとうございます。
はい。では、
どうも。
終了させてもらいます。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。